それでは
24章ですね。24章から始めたいと思いますけれども、前回は私たちは、ですね、神様が定めを与えられたところをお読みしました。今しない残のところにいることを思い起こしてください。そして神様がイスラエルの民と契約を結ばれ、そしてこの十戒をまず与えられた後に、このまあいわゆる裁き人がこの法令として用いていくところのこの定めを神様が与えてくださったわけなんですよね。そして最後にはですね、その個々人の訴訟問題ではなくて、この国民生活において祭りを行いなさいとか、あとはこの在留国人を顧みなさいとかですね、あとはその約束の地に入った時に異教の神々と契約を結んではいけない、それらを粉砕しなさいとか、まあ、そういう注意をですね、警告を神様はお与えになりました。そして24章においてはですね、改めて今度はその契約を確認するところから始まります。よろしいですか。一節をご覧ください。主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は主のところに登り、遠く伏して離れて伏し拝め。モーセ一人主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。ということで、モーセ一人だけが登っていったところをですね、神様は、祭司と長老たちも、まあ、ある程度近づいて、そして神様を拝むように礼拝するように、まあ、導いておられるわけなんですね。その、もう本当に山のてっぺんのところまではなく、ところではなく、まあ、ちょっと中腹なんでしょうかね。まあ、そこまで行ってこの礼拝をするようにということを神様がおっしゃってるわけなんです。アロン、そして息子がナダブとアビフでありますね。後に祭司として任命されます。まあ、次回の学びでもうすでに出てきますから、ご安心ください。一体この人たちは何なのか。祭司なんですね。そして、ナダブとアビフはその息子でありますから、けれどもですね、残念なことに、レビ記の10章でしょうか。レビ記の10章で彼らはですね、焼き尽くされてしまうんですね。ちょっとある失敗をしてしまったですね、この火で燃やされてしまうという、まあ、残念なことになるわけなんですけれども、そしてもう神様が、このモーセがですね、選んだところのこの長老70人。これが不死拝めと。そして、ですね、このことを神様に告げられた後に山から降りていきます。いいですか ?3 節。そこでモーセは来て、主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。前回も初めて神様がお語りになる前になった時に、この19章のところで、この私はですね、あなたを宝の民とするということをおっしゃった時にですね、私たちはこの主の言われたことを皆行いますと答えました。同じように答えています。そして、それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そうしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てたということでありますけれども、まずですね、ことごとく書き記したというところに注目してください。ここで初めて神の言葉が書かれたものになりました。それまでは語ってくださったもののところをモーセが書き記したことによって、今私たちが見るような形で書き記されたものとなったわけなんです。で、実に創世記から新明記までをモーセ五書と呼ばれていますけれども、なぜならばモーセがこの言い伝えられたものもありますし、また直接神から聞いたものもありますし、それを書き記したということなんですね。つまり言い換えますと、これは神の言葉なわけなんです。神の言葉は誤りがないよということであります。 人間の言葉ではなく神なんですから、その言葉を誤りがない。故にイエス様も、こう言われましたね。マタイの5章の18節で、誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません、全部が成就されますということで、私たちが今読んでいる律法というものを私たちが自分の考えや気持ちによって勝手に変えては決していけないんだということをイエス様もおっしゃっておられるわけなんですね。そしてですね、ここで、この山のふもとに祭壇を築いたと、そして石を建てたとありますけれども、以前ですね、この神様が言われました。この祭壇を築くときには土の祭壇をつけなさい、設けなさい。また石の祭壇にしなさいと言われて、土や石という非常に素朴な、まあ、朴突な感じのですね、そういう礼拝の場を設けたわけなんですけれども、そして十二部族に従って、石の柱。以前もですね、ヤコブが石の柱を、この枕をですね、この立ててですね、油を注いで、これが神が私に会ってくださったベテルである、神の家であると言ったのと、まあ、同じように記念しているわけなんですよね。そして5節をご覧ください。それから彼は、イスラエル人の若者たちを使わしたので、彼らは全勝の生贄を捧げ、また和解の生贄として、お牛を主に捧げた。とあります。このような形で生贄をですね、捧げ始めているわけですけれども、覚えてらっしゃるでしょうか。アダム以後ですね、もう神様はそれを喜んで受け取ってくださっています。アベルもそうでしたね。ノアもそうでした。そしてアブラハム、イサク、ヤコブもですね、全焼の生贄を捧げていました。全焼と言ってますから、これはですね、よく犯罪というふうにも言われますけれども、いわゆる全部を燃やし尽くす生贄であります。神への献身、神に全てを捧げるということを意味しています。でもう一つ、和解の生贄というのがありま す, です、ね。まあ、和解と言っていますけれども、英語だと Peace Offering、 平和の生贄とも訳されてますね。またはこういうふうにも訳されてFellowship とも言われますね。 Offering of Fellowship、 Fellowship、 交わりの、生贄とも訳されてますけれども、これはですね、交わりなんですよ。一部を私たちが食べるわけですね。そして神様がそれを受け取るわけです。つまり、交わって、一つのものを、この分かち合っていくことによって、それぞれが一つ一体化する、そういう交わりを意味しているわけなんですね。そして、これを行った後に、モーセはその地の半分を取って、鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーセはその地を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなたと結ばれる契約の地であるということで、一度神様は契約を結ばれていましたけれども、新たにというよりも改めて、ここで契約を確認しているわけなんですが、その時に地をですね、使っています。まずその半分は神様の祭壇に。そして残りの半分は民に注いだ、とあるんですね。まあ、いわゆる地の契約。と言ったらですね、わかるかと思いますね。簡単に言って。契約違反をしたら命が取られるよ。ぐらい、その、遵守するという固い契約なんだということを表しています。と同時にですね、この地の注ぎかけはですね、罪の許しをも意味しているわけなんです。罪を犯している彼らに対して彼らに地を注ぐことによって、神様が私はあなたの神となるよ、あなたは私の民となるよ、そのようにこう言っているわけなんです。でヘブル人への手紙でここの箇所が引用されているところがあるんですね。9章の19節から22節までなんですけれども、そしてその引用された後にこう書いてありますね。 22節に、それで律法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのですと、いうことを書いています。いいですか？ここ、とっても大事です。血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはない。私たちは自分が罪を犯していること、自分が罪を行っていることに対して、何らかの行動によって、それを、その代償を払おうと、償おうと努力してしまうんです。例えば、宗教的になるのが一番大きな行動ですね。たくさん祈ってみたりですね、また教会に何度も来て、そして良い奉仕をたくさん行ってですね、あるいは献金を捧げたりですね、本当にこのよく見えるように見えるんですね、旗から見ると。けれども実はその罪、その両親にある咎めを消そうとするために、それを抑圧するために、それにかこのそういう行動に駆り立てられていくというこの側面が非常に強いんですよ。あるいは神経症的な行動に出ます。例えば独り言をなんかたくさん話している人もいますよね。あとは自分を打ち叩いてみたり、自分を傷つける人もいますね。まあ、そういうことで罪を償おうと努力するんですけれども、それ無理なんですね。で、私たちは正面切ってですね、自分の罪を認めなければいけません。これこそが初めて罪から解放される第一歩です。そして、この罪が、イエス様が十字架にかかって死んで罪を、あそこから釘を打ってです、打たれてですね、血を流し、鞭打たれて血を流した。茨の冠からですね、血を流した。私の罪が、そうしたんだ。それを私たちが受け入れるときに、初めて心に、安堵が与えられて完全に良心が清められるわけなんです。そして第一ペテロのですね、一章のところには、一章の二節にこう書いてありますけれども、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエスキリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。地の注ぎかけを受けるとイエス・キリストに従うことができるようになるんだ。自分の努力ではなく、イエス様の地の注ぎかけを受けているところから私たちの心の泉が開かれて、そして心からイエス様に従っていくという、その従順が生まれてくるわけなんですよ。で、このようにして血の注ぎかけをこのモーセが民に対して与えました。で、9節をご覧ください。24章の9節です。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。見足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをしたということですけれども、前回神様が、前々回ですかね、神様がシナイ山に降りて来られた時には、この雲であるとか濃い雲であるとかですね、雷であるとか、そしてこの本当にもう耳をつんざく、耳が本当鼓膜が破れてしまうかのような、この角笛の音であるとかですね、非常に恐ろしい光景であったんですけれども、昨日第一礼拝でお話ししました。それを通り過ぎたところには、このようにサファイアを敷いたようなもの、透き通っていて青空のような、この神様の御臨在の光景を見ることができるわけなんですね。神の裁き、これが通り越すとですね、その先にはですね、神様の完全な清い、そのお姿を見ることができるわけなんです。 で、ここで彼らが神を見とありますけど、これ物理的に見たということではありません。もう彼らはですね、もっともっと先のところまで行かなければ神様に近づくことはできなかった距離がまだあるわけなんですよね。その一部分の栄光を見たという、意味でここで神を見たとありますね。見ることできないです。見たらもう、たちまち、滅んでしまいますが。いわゆる見たら滅んでしまいます。ですか。で、見た人、本当に神の全体を見たことがある方っていうのは、ただ一人で、一人の神であるイエス様ご自身ですね。父なる神を見たことがあるのはイエス様ご自身のみです。ということで、ここのところはぜひですね、これ第一礼拝をですね、のメッセージを思い起こし、また聞いてらっしゃらない方はどうかメッセージファイルで、お聞きください。とっても大事なところです。なぜかと言ったら天国が、天の神の御座が地上に降りてきて、そして次に来るのは幕屋ですね。幕屋もその天に関わる神の啓示なわけなんです。で、次に、主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ、彼らを教えるために、私が書き記したと教えと命令の石の板をあなたに授けよう。再び神様が教えを授けます。ですね。それで登ってきなさいと。そこでモーセは、その従者モーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。従者ヨシュアとありますけれども、これが、以前もですね、このアマレク人と戦った時に、その指揮を取ったのがヨシュアでありますけれども、ずっとこのようにしてモーセに仕えていたわけなんですね。で、彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまでここにいなさい。ここにアロンとフルトがあなた方と一緒にいます。訴え事のある者は誰でも彼らに告げるようにしなさい。ということで、ですね、このモーセがいない間は、アロンとフルがですね、この代わりに、モーセの代わりに収めていなさいということなんですけれども、まあ、出エジプト記をもう読み進めている方はですね、お分かりの通り、アロンはきちんと収めることができていませんでした。もうとんだ失敗を犯しております。か、モーセが山に登ると、雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。モーセは雲の中に入っていき、山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。初めの6日間は、栄光の雲が覆っていて、7日目にさらに中に入っていくように神様が言われていたわけですね。そして外から見たら火のようであったと。不思議ですよね。だからこれいわゆる物理的な雲じゃないんですよ。神の栄光なんですね。栄光の雲なんです。けれども神の裁きの側面が現れるときに火となって出てくるわけなんですよね。ですか？ですから、ヘブル人の手紙にもですね、私たちの神は焼き尽くす火ですと書いてあります。そして40日40夜、この18節ですね、モーセは雲の中に入っていき山に登った、そして40日40夜と山にいたと。新明記9章9節には、この飲むことも食べることもモーセはこの間しなかったということで、非常にイエス様とモーセ似てますね。イエス様も40日40夜、この食べることも飲むこともされなかったわけなんです。まあ、40という言葉、以前もですね、ノアの洪水の時に、ノアの時代の洪水の時40日40夜でしたけれども、まあ、神の試しの時間、期間と言ってもいいかもしれませんね。まあ、モーセの場合は神様の清さに預かっていくことにおいて試されたわけです。神に近づくことにおいて試されたわけですけれども、このイエス様の場合は逆ですね。天から地上に降りてくことに関してですね、この悪魔からの試しを受けたわけなんですけれども、まあ、そのような形で、40日の間、これから25章から、そして、31章までの神様からの教えをいただくわけなんですよ。よろしいですか？それで25章です。主はモーセに告げて仰せられた。私に
奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のようなものである。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む島メノや宝石、彼らが私のために聖女を作るなら、私は彼らの中に住む。あ、ちょっと、ですね。7節までです。ごめんなさい。7節まで。
幕屋を作ることを神様が命じられるわけですけれども、それに必要な材料を神様が捧げなさいということを、ここでまずおっしゃっておられます。そして、この捧げ物が出てくるときに数多く出てくる神様のその言い回しが、すべて心から進んで捧げる人と。ここにすべて、つまり豊かに捧げる、自発的に喜んで捧げるという神様の条件が書かれているわけなんですね。神様は分け与える神であることを思い出してください。与える神様です。神は実にその一人子を、何ですか、お与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そしてまたローマの8章の32節には、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう、ということなんです。イエス様を神様が私たちにお与えになるときに、いやいやお与えになったのではなく、私たちを愛するがゆえに自ら進んでお捧げになったんですね。与える神なので、この与える神と交わっている限りにおいて、私たちは自らも進んで捧げていきたいと願うようになっていくわけなんですね。そして喜んで捧げていくことにおいて、人は計算をしません。後にですね、実際にイスラエルの人たちが、この材料を捧げに来たときに、祭司がですね、モーセのところに来てこう言ってます。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のために有り余る奉仕です、って言ったんです。必要以上に持ってきたと言っているわけなんです。ここにですね、喜んで捧げている姿を見ることができます。で、もう一つですね、新約聖書でイエス様が十字架につけられる直前に、マリアが高価な香油をイエス様の御足に注いだんですね。その時にイスカリオテのユダは、なんでこの香油を売って貧しい人に施さなかったのかって話をしてるんです。計算してるんですよ。でもイエス様は、そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしたのです、ということで、計算をしていません。計算してるなって言ってるのです。別に自分のですね、この給料であるとか所得をですね、数えるな、そういう話をしてるんじゃないんですよ。私が言ってる計算っていうのはですね、この、教会というのは会員制みたいなもので、まあ、会費集めのために、そうだな、献金をね、募っているんだと。ですね。そして、まあ、今はね、この予算を見たら、まあ、潤沢にあるからね、まあ、あんまりこれ捧げなくてもいいだろうとかですね。そういう計算をするなって話です。それは礼拝じゃないんですよ、そうすると。会員制にはなるかもしれない。礼拝じゃなくなる。礼拝というのは、もう一度言いますけれども、この惜しみなく与えてくださった神様と交わっている中で、喜び、感動の心を持って捧げていくということなんですね。だから第2コリントの9章の7節には、一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。喜んでというのは、英語だとヒラリアス、 英語分かった人はですね、おーとかって思ったと思います。これね、陽気に浮かれているって意味があるんですよ。ね、陽気に浮かれている。なんかすごいですね。つってね、それ笑ってですね、そして、捧げるのが、神様が喜んでらっしゃるわけなんですね。そして今見た一つ一つの奉納物なんですけども、それぞれに霊的な意味があります。で、それはですね、追ってですね、出てきたときに、このご説明をさせていただきますけれども、今ですね、この目的、読んでみたいと思います。ですから、8節ですね。彼らが私のために聖女を作るなら、私は彼らの中に住む。幕屋の方と、幕屋のそのすべての用具の方と、私があなたに示すのと全く同じように作らなければならないということで、目的がですね、私が住むよ。私たちが終わりの日にどうなるのか、私たちの究極の目的、永遠の目的は一体何なのか。なんか何人かの人がおっしゃってくださいましたが、一番最後が気になる、ね、私もですね、子供に英語と聖書を教えていた時にですね、いつもそう黙示録ばっかりですね開いてる子が一人いましてですね、最後どうなるのか気になる。でその最後をですね、お読みしますと21章の3節なんですよ。その時私は溝から来る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからだ。神が住む。私たちと住む。これが永遠の目的なんですね。ですか。その、共に住んでください。これも、今度は永遠の目的、永遠の先の目的であると同時に、永遠の昔の目的でもありました。エデンの園が作られた時の、何をも神と人が一緒に住むことが目的だった。これを神様がこの幕屋を通してイスラエルの民にそのまあいわゆる前味的にですね、この味わって欲しかったということで、この住む、そして型をですね、この幕屋の型、これからちょうどですね、私たちが読んでいくものはですね、この設計士が読んでもいいような見取り図のようなですね、非常に詳しい正確性がこの求められるような説明です。ですからですね、聖書をですね、私はね、本当に読んでみたいと、この努力する人がですね、まあ、大体ここら辺でつまずくんですね。24章まではですね、OK なんですよ。けれども25章以降ですね、なんじゃこりゃ。ということで、なかなか読み進められない。けれども実は、この幕屋の説明にものすごい神様は、このページ数を割いてくださっている。それには、理由があるんです。また、正確に、作らなければならないという神様のこだわりがある理由があるわけなんです。それが幕屋が天の模型なんですね。ヘブル人への手紙の8章の5節にこう書いてあります。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から蜜毛を受けた通りのものです。神はこう言われました。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って全てのものを作りなさい。わかりますか？天にあるものの写しであるから、正確でなければいけないわけなんですよ。これいい加減でなければいけなかった。いい加減であってはいけなかったわけなんですよ。天にあるものの写し。ですから私たちは、天は何ぞやという疑問を抱いたときにですね、幕屋を見るというのは素晴らしいことなんです。実に、黙示録にはですね、その幕屋の、その部分、部分がですね、この出てくる、例えば、高段であるとかですね、また、 そうですね、講談であるとか、食材であるとかですね、出てきますよ。天の中にあるものの写しを、この私たちは、この幕屋を通して見ていくことができるわけなんです。そしてもう一つ興味深いのは、イエス・キリストご自身を表している。昨日も学びました。イエスがおられるところには天がある。イエスを見れば天を見るわけなんですけども、ヨハネの福音書の一章の14節、有名な言葉。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた、独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この私たちの間に住まわれたという言葉が、そのまま直訳すると、私たちの間に天幕を張られた。幕屋を張られた。いうふうになるわけなんです。イエス様が来られたということは、天の幕屋が地上に張られたっていうのと等しいわけなんです。そしてもう一つ、三つ目はですね、新約時代に生きている私たちにとっては、幕屋は霊的な家である教会そのものなんだ。第一ペテロの二章の五節。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。教会を形式的なものにしては決していけないですね。実に神様は、今までは建てられていた建物である幕屋であるとか、後は神殿を、そうではなく、私たちの体、そして私たちのこの集まる人々の中に、ご自分の聖霊によって、そこを神の家としてくださった。そして私たちが霊的な祭司であって、そこで生贄を捧げていくように召されているんだという、ことが書かれているわけなんですよ。ですから、ここにこそキリストの栄光を見ることができるように神様はしてくださっているわけなんです。では、見てみましょう。十節から、アカシア材の箱を作らなければならない。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半、高さは1キュビト半。これに純金をかぶせる。それはその内側と外側とにかぶせなければならない。その周りには金の飾り縁を作る。箱のために四つの金の缶を鋳造し、それをその四隅の基部に取り付ける。一方の側に二つの缶を、他の側に他の二つの缶を取り付ける。アカシア材で棒を作り、それを金でかぶせる。その棒は箱を担ぐために箱の両側にある缶に通す。棒は箱の缶に差し込んだままにしてしなければならない。抜いてはならない。私が与える諭しをその箱に収める。今この私が与える諭し、これが石の板、神様の戒めの板ですね。それを入れる箱としてしばしば契約の箱と呼ばれます。ある時には神の箱ですね。またここでは諭しの箱とかですね。契約の箱なわけなんで、これが幕屋の中において最も中心的な祭具になるわけですね。用具になるわけです。そしてこれは至聖所と呼ばれる聖所の中でもさらに奥にある聖所中の聖所。英語だったら Holy of Holies ですね。そこに安置される箱であります。一番大事なところから神様はお話になっています。ですか。アカシア材で作られているとありますが、これはシナイ半島に見ることができる砂漠に生えている木です。ネゲブ砂漠に行ってもイスラエルの、このもう至るところに生えてますね。で、まあ、非常に硬く虫に食われることもない強さを持っていると言われています。で、でもですね、見た目は、まあ、本当に見栄えの良い木では ないですね。まあ普通っていうか、なんか綺麗っていうふうには到底呼ぶことのできない、まあ、陥木のような、まあ、感じですね。で、このアカシア材が契約の箱のみならず、この、例えば、机であるとかですね、また柱であるとか、板であるとか、祭壇とか、いろいろなところに用いられていくわけなんですね。で、興味深いことに、このアカシア材を形容して、イザヤがイエス様の予言を行いました。メシアの予言を行ったんです。イザヤの53章の2節にこう書いてあります。彼は主の前に若枝のように生え、芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。ですから、アカシア材を通して何を見ることができるかといったら、人として来られたイエス様なんですよね。イエス様はあの映画に出てくるような白人の綺麗なお兄さんではないんです。と、女性の人に今強く言いました。見栄えがしない。けれども虫に食われることがない、その硬さ強さを持っておられた。罪を一度たりとも犯されなかった。その硬、もうその土地自体も硬いですね。このナザレの町という地も硬いですよ。その心がみんな不信仰によって硬かったですね。けれどもイエス様は、それに対しても強く、この影響されることなく望まれていたわけなんです。そして、キュビトというのが使われます。キュビトが出てきたらすぐ思い出しておきたい。これです。ですから、はい、見てください。今、シュワッチってやろうとしてるんじゃないですよ。肘から、この人差し指じゃないな。中指か、間違った。中指までの距離です。で、だいたい44センチですね。ですから、ここで、2キュビト半と1キュビト半と、長さが2キュビト半というのは 1.1 メートルですね。そして、1キュビト半が66センチですか。ですね。非常に小さいですね。小さいです。で、これを純金で覆います。金で覆います。で、これからですね、この聖女のに、聖女の中におる、あるものは皆金で覆われる、あるいは純金そのもので作られていきます。で、これが神の栄光の輝きを表して、いるわけなんです。神様は栄光とその光で、さんさんたる光の中で輝いていらっしゃる方で、第一テモテの6章の16節にこう書いてあります。ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。近づくこともできない光の中におられる。これは金が表しているわけです。そしてこの箱を担ぐために棒があるわけですけれども、なんでですね、この担ぐことが、この意識されているか、後で備えのパンのですね、備えのパンの机もですね、この棒で担ぐようになっているんですね。あとは、この外庭にある祭壇もですね、この棒で担ぐようになっているんですけども、なぜかと言ったらですね、移動式なんですよ。移動式なんです。荒野の旅をしています。ですから、この、まあ、いわゆるポータブルな家だと思ってください。ですね。すぐに取り外しができ、すぐに取り付けができる、組み立てができるようなものでなければいけなかったわけです。そしてここで抜いてはならないとあります。ですか？で、なぜか。あくまでも触ってはいけないからです。触らずに移動させなければいけないからなんです。触ったらどうなるか。死にます。で、これが第一サムエル記で、ダビデが、このエルサレムに神の箱を運ぼうとしたときに、その、ここで書かれているですね、この指示に従わないで、この牛車に乗せたんですね。そして、このガタボコ道のところに来てですね、それを倒れそうになって、このウザという人がそれを抑えようとした。そしたら、触った途端にもう、彼は神の怒りに触れてですね、死んでしまったという。ことがあります。ですから、この契約の箱というものが神様の御臨在、光そのものなんだということをですね、見ていく必要があり、そしてこの中に何があるかというと、先ほど話しましたように サトシの板ですね。サトシ、だからつまり戒めが書かれている石の板がこの中にあるわけですね。で、ちなみにですね、この中に後でですね、マナの壺、以前マナの壺を保存しなさいとあった。で、それもこの中に入り、そしてもう一つですね、このアロンの杖から、アーモンドの、実と花が、この咲くんですけれども、それも入れておく、ということが、あってですね。まあ、でも、それは、一時的なもので、ずっと常時あったのは、この、サトシの板だったんですね。ですから、旧約において、いかにこの戒めが大事というどころか、神ご自身の本質そのものであったかということがよくわかるかと思います。ですか。神を礼拝すると言っていることは一体どういうことか。それは言葉を持って礼拝すること。神の言葉を持って礼拝することなんです。だから私たちは勉強会のように表向きは見えるかもしれませんけれども、今は言葉を持って礼拝を捧げているわけなんですよ。イエス様の呼称が言葉であったことを思い出してください。はじめに言葉があったとヨハネは言っています。また第一の手紙では命の言葉とイエス様のことを呼んでます。そして黙示録の19章の6節には再臨のイエス様が神の言葉と呼ばれているんです。ですから私たちは言葉によってイエス・キリストご自身、また父なる神ご自身を見ていくようになるわけなんですね。で、続けてですね、見ていきましょう。17節、また純金の贖いの蓋を作る。長さは2キュビト半、幅は一キュビト半。土で作った、打って作った二つの、金のケルビムを、贖いの蓋の両端に作る。一つのケルビムは一方の端に、他のケルビムは、他方の端に作る。ケルビムを贖いの蓋の一部として、その両端に作らなければならない。ケルビムは翼を上の方に伸び広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにする。互いに向かい合って、ケルビムの顔が贖いの蓋に向かうようにしなければならない。その贖いの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与える諭しを収めなければならない。私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の二つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。ですね。贖いの蓋とありまして、これは贖罪貝とも呼ばれますけれども、英語と mercy seat と言います。憐れみの座とも訳すことができますね。ですか。そしてここでの役目はですね、ケルビムの間から見てください。私はあなた方にことごとく語ろう。つまりこれは神の座そのものを表しているわけなんです。これは純金で作られています。蓋の役目をしていますけれども、贖罪貝とも呼ばれます。贖いの蓋なんですね。で、ケルビムが掘られています。で、ケルビムは創世記の初めから出てきました。命の木の、このアダムとイブが食べないようにですね、その守るために炎の剣を持っていたというところから始まり、そして、昨日もお話ししましたけれども、この、モーセのずっと後ですね、エゼキエルが出てきた時にも、エゼキエルが見たのもですね、この座の下にいるケルビムでありました。そして、使徒ヨハネが見たのも、やはり、その座の周りにいるですね、ケルビムだったわけなんですよね。神を礼拝する最高級の天使です。そして、この、彼らはですね、翼を持っています。で、翼をですね、このお互いにですね、こうか、合わせるようにしてですね、重ね合わせるようになっている。だから、絵を見ていただければわかりますけれども、ちょうどそれは礼拝する姿なんですね。ユダヤ人のクリスチャンが礼拝するときに、こういう風に手が動くっていう話。私たちはこうやって、これ賛美するときはこうですけれども、この礼拝するときにこう手がですね、この自分を覆うように、自然に動くっていう話を聞いたことがありますけれども、 まさにケルビムがそれをやっているわけなんですよ。ですから、そしてあで、ちなみにですね、ごめんなさい。ケルブンとかケルビムってありますけど、同じことです。M とかついたら、英語の S と同じです。複数形になるんですね。だから、ケルブンっていうのは一人であって、で、ケルビムになると、二人以上になるわけなんです。複数になるわけなんですけども。で、なんで、これが、あがないの蓋と呼ばれるのか。この、契約の箱が安置されている施政所の中に大祭司が年に一度だけイスラエルの罪を携えて、そしてその罪を許していただくための血を携えて、そしてこの贖いの蓋のところに血を振りかけるわけなんです。それによってその年に犯したイスラエルの罪の許しをですね、そこで神様の前でいただいてですね、帰ってくるということで、贖い、また贖罪の蓋と呼ばれているわけなんですけれども、この旧約聖書には、この新約聖書ができる前からギリシャ語に訳されているもの70人訳っていうのがあるんですね。でそこにはですね、この第一ヨハネの2章の2節に出てくる、このなだめの供え物と同じ言葉が使われているんです。そこを読むとですね、第一ヨハネの2章の2節で、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの備え物なのです、ということで、イエス様ご自身が、このなだめの備え物、あるいは贖罪祭になられたと見ることもできるわけなんです。言い換えると、神様の怒りのすべてをなだめたという意味になるわけなんです。神の怒りというものがあるんだということを私たちは知らなければいけない。で、その怒りをイエス様が十字架につけられたときに、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと言われたときに、イエス様がこの神の怒りの、英語で言ったら、full impact ですね。このボクシングでですね、このパンチをされたらですね、もう完全にそれを、その、衝撃をですね、受けると、この full impact と言いますけど、その、完全な神様の、完全にですね、神様の怒りのですね、その影響を、イエス様はそこで受けられたんですよ。それでなぜお見捨てになったのですか。ゆえに、私たちが、神様の怒りを受けなくても済むようになった。私たちこれを受け入れなければいけません。で、多くの、私もそうですけども、日本人の人は、あまりにも恐れ多いと思うんですね。そんな恐れ多いことは、いや、受け入れられない。そんなにしてもらうことは、それはできないよ。でも、一歩進まなければいけません。神の怒りを、自分は、受けなければいけない。けれども、神がキリストにあってそれを受けるようにしてくださったんだ。そして神はそれによって満足されたわけなんです。故に私たちは神を見るときには怒りの神を見る必要はないわけなんです。いくら怒ってほしいと願っても怒りはもう終わったわけなんですね。これが贖罪祭です。なだめの供え物です。では次に行きましょう。23節。机をアカシア材で作らなければならない。長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半。
これを純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作り、その周りに手幅の枠を作り、その、枠の周りに金の飾り縁を作る。その机のために金の冠を4個作り、その四隅の4本の足のところにその冠を取り付ける。冠は枠の脇につけ、机を担ぐ棒を入れるところとしなければならない。棒をアカシア材で作り、これに金をかぶせ、それを持って机を担ぐ。注ぎの捧げ物を注ぐための皿や柄杓、瓶や水差しを作る。これらは純金で作らなければならない。机の上には備えのパンを置き、絶えず私の前にあるようにするということで、備えのパンの机という、これですね、聖樹の中、この、東側から西側にですね、この入っていくんですけども、ちょっと北側、つまり、皆さんが祭司だったら、右側の方にですね、安置されています。そして、ですね、契約の箱と同じように、このアカシア材によって、純金を被せてですね、そして持ち運ぶことができるようにと。で、寸法が長さが2キュビット、幅が1キュビットですね、です、ありますけれども、注ぎの捧げ物ってありますけど、これレビ記に出てきます。で、そのための用具も、共にここに置かれているわけですが、大事なのは30節にある、絶えず、私の前にあるようにするということです。つまり、神様が、おられるということを、契約の箱は示していましたけれども、今度は、備えのパンは、私たちが神様のところにいるんだということを示しているわけなんです。で、このパンが12個あること、しかもですね、この 6列で2つある。6つ1組でですね、2つあるということが、このレビ記、確かレビ記ですね。レビ記の24章の5節に書いてありますね。で、これは12部族を表しているんですね。イスラエルの12部族です。で、同じように、この、霊的な祭司となった私たちも、このパンと同じようにして神の前に絶えず置かれて存在し続けているんだということを忘れてはいけないわけなんです。そして、パウロがですね、このイエス様の再臨についてこう言いました。私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになりますと。私たちもイエス様のことを完全に知るんだけど、実はもうすでにイエス様の方が私たちを完全に知っている。つまり、私たちはイエス様によって知られていて、イエス様の前にいつも置かれているんだということであります。そしてまたパンですから、私たちの体を養う糧であるわけですけれども、私たちの命が神のうちにあるんだということを知る必要があるんですね。で、これがですね、本当にわかる人はですね、楽になりますね。コロサイ書の3章の3節に、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。いいですか？私たちのうちにあるもので、自分たちから出てくるもので失望しないでください。もう死んじゃったって言ってるんですよ、聖書は。死んでるんですよ。いいんですよ、それで。死んでるんだから。どこにあるか。神のうちに隠されてるんです。キリストにあって。神のうちに隠されているわけなんですよ。だから命というこの神のうちに隠されている命というのはイエス様がですねこう言いました。私が命のパンです。で、私を食べる者は、私のところに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者はどんな時でも決して乾くことがない。これを持って礼拝を私たちが捧げているわけなんですね。イエス・キリストの命そのものが私たちの命であって、私たちはもう死んでいるんだということであります。そして今度は燭台です。よろしいですか？31節。また純金の燭台を作る。その燭台は土で打って作らなければならない。それには台座と支柱と額と縁と花弁がなければならない。6つの枝をその脇から、すなわち燭台の3つの枝を一方の脇から、燭台の他の3つの枝を他の脇から出す。一方の枝にアーモンドの花の形をした節と花弁のある3つの額を、また他方の枝にもアーモンドの花の形をした節と花弁のある3つの額をつける。燭台から出る6つの枝を皆そのようにする。燭台の支柱にはアーモンドの花の形をした節と花弁のある4つの額をつける。 それらから出る一対の枝の下に一つの節、それから出る次の一対の枝の下に一つの節、それから出る次の一対の下の一対の枝の下に一つの節、このように六つの枝が燭台から出ていることになる。それらの節と枝とは、燭台と一体にし、その全体は一つの純金を打って作らなければならない。それに灯火皿を七つ作る。灯火皿を上げて、その前方を照らすようにする。その新切りばさみも、新取りばさりも純金である。純金一タラントで、燭台とこれらのすべての用具を作らなければならない。よく注意してあなたが山で示される型通りを作れと。いうことで、燭台は純金で作り、今細かく説明があるところ、皆さん分からなかったかもしれませんけれども、絵を見たら簡単ですね。絵を見たらこれはちょうどアーモンドの木のようにですね、アーモンドが出ているかのような形をしているわけなんですよ。で、7つの枝があり、上のところに灯火皿があるので、ここに油を添えて光を出すようにし、祭司はこれを絶やさないようにするため、奉仕をしていきます。ですか？で、金ですね、これね、1タラント。1タラントというのは34キロですから、非常に大きい、大きいというか重い。っていうか、すごいですね。で、アーモンドの枝と花、これがですね、祭司アロンの杖からアーモンドの花と実がなるということが民数記に出てきますけれども、おそらくは命を表していますね。命を表し、かつ光を表しているわけです。イエス様がこう呼ばれています。ヨハネの一章の四節。この方に命があった。この命は人の光であった。このようにして、光によって、この聖女の中が全体が明るくなるわけですけれども、イエス様はこうも言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。ここでも命の光を今度私たちがキリストにあって命の光を持つ。ですからパウロは具体的にこう言っています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と誠実なのです、ということで、汚れや罪を捨て去りなさい。そしてこの光の中に生きなさい、ということを言ってるわけですね。そして枝が7つあります。7、これ完全数であるということを学んでいますよね。もう創世記からずっと何度も出てきてますよね。そして興味深いことに、黙示録1章には7つの燭台の間を歩かれているイエス様の姿が出てきます。で、その7つの燭台は7つの教会であるとイエス様がおっしゃっているわけなんですね。つまり教会も表しているのがこの燭台なんだよ、ということですね。いかがですか？なんかずっと聞いてですね、なんとなく教会来ちゃいけないなっていうことが、だんだん分かってきたかと思いますね。大きな役目を担っているわけなんですよ。ということで25章が終わり、この26章は、この聖女を覆うところの幕を話しています。幕ですね。幕屋を10枚の幕で作らなければならない。すなわち、撚り糸で織った亜麻布、青色、紫色、黄色の撚り糸で、巧みな細工で、それにケルビムを織り出さなければならない。幕の長さはおのおの28キュビと、幕の幅はおのおの4キュビと、幕は皆同じ寸法とする。その5枚の幕を互いにつなぎ合わせ、また他の5枚の幕も互いにつなぎ合わせなければならない。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁に青い紐の輪を作る。他のつなぎ合わせたものの端にある幕の縁にもそのようにしなければならない。その1枚の幕に輪50個をつけ、他のつなぎ合わせた幕の端にも輪50個をつけ、その輪を互いに向かい合わせにしなければならない。金の留め金50個を作り、その留め金で幕を互いにつなぎ合わせて一つの幕屋にするということです。ですか？この幕は
聖女の輝きを外界から見えないようにするための大切な役割を果たすわけなんです。地にいながらして天の栄光を見ていく、そこにある必要なのがこの仕切りであります。覆いであります。そしてこの覆いそのものも、非常に重要な霊的な意味がこの寄り手の中にあるんですが、まず天布が基本として使われていく。天布です。で、これがですね、まあ、白いわけですけれども、その白さと清らかさを表していまして、黙示録には19章の8節に、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。麻布が正しさを表しているわけなんですね。で、この青色はもう私たちは見てきました。サファイアのような青色のような透き通った天を表している神の御座のその輝き、その清さを表しているわけなんです。紫色はですね、聖書に出てくるその紫としてはですね、イエス様が十字架につけられる前に、ローマ兵が紫の衣を着せて、茨の冠を編んで被らせて、ユダヤ人の王様万歳と言いながらからかった、というところに出てくるんですね。王位を表している。メシアの王位を表しているんです。で、今度は緋色です。緋色というのは赤色でもですね、濃い赤色。ちょうど、この、なんかちょっと血が出てきちゃったです。固まったあの血の色と同じですよ。で、これが、まさに血が流されているのです。イザヤ書に、たとえあなた方の罪が火のようであに赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のように。ということで、ですね。そしてケルビムがおられているわけです。全部がですね、イエス様を表しているんですよ。この方が天から来られた方であり、そして、ケルビムに乗って戻って来られる方であるにもかかわらず、十字架上ではそのユダヤ人の王様として殺され血を流されて、そしてこの方は何一つ罪を犯されなかった、天布をまとっておられた方です。このようにイエス様を表している。そして幕なんですけども、長さが28キュビットなんですね。この、わかりますかね？この聖女を見るとですね、この幅と高さ、これそれぞれが10キュビットずつなので、全部合わせると30キュビットですね。だから28キュビットって言ってますから、少し地面に足りないぐらいの、この、長さになってるわけです。そしてですね、幕の長さが4キュビットで、この5枚ずつって言ってるんですね。これ合計すると、ですから、40キュビットですね。で、聖女というのは、その聖女の中にも聖女と死聖女があるわけなんです。で、聖女の方は長さが20キュビットあって、死聖女の方は10キュビットなんですよね。つまり、この、被せるとどうなるかというと、この入り口はもう被せないですからね。ちょうど、この天井を、この全体を被せて、そしてこの死聖女の裏の方ですね、西側の方が被さる形になるんですね。これ見たらわかりますよ。この絵を見たらですね。これが天幕の入り口です。聖女の入り口ですけれども、こっちの方で被さってます。ですか？という風になって、そして興味深いのは、5枚ずつ、この、結び合わせるんですけれども、その5枚5枚のセットのところは、あえて、ここを1枚に結び合わせることをせず、青色の糸を使って、そして金の留め金で、この、締めるわけなんですよ。あえてここで、分けている。仕分けている。分けているんです。で、理由は何かって言ったら、ここがさっき見た聖女の、この、分かれてるところになるんです。ですね。ここなんですよ。死聖女と聖女が分かれているところなんです。神様はこのような形で、死聖女と聖女が一つにならないようにしているわけなんですね。わかりました？今。 ですね。至聖所と聖所がある、その裂け目のところで幕の方もこの一つにならないように分けているわけなんです。いいですか。で、このようにして神様は聖所と至聖所を厳密に分けて一緒くたにしないようにしていた。つまり神様の清さにある隔絶された状態、それを表していて、そのつなぎ目のところが青と金色っていうのが興味深いですね。ちょっとこの英語が漏れちゃってる状態ですよね。そういう姿を表しています。そして次見てください、7節です。また幕屋の上にかける天幕のためにヤギの毛の幕を作る。その幕を11枚作らなければならない。その幕1枚の幕の長さは30キュビト、その1枚の幕の幅は4キュビト、その11枚の幕は同じ寸法とする。その5枚の幕を1つにつなぎ合わせ、また他の6枚の幕を1つにつなぎ合わせ、その6枚目の幕を天幕の前にで折り重ねる。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁には50個をつけ、他のつなぎ合わせたものの幕の縁にもは50個をつける。青銅の留め金50個を作り、その留め金を輪にはめ、天幕をつなぎ合わせて一つとする。天幕の幕の残って垂れる部分、すなわちその残りの半幕は幕屋の後ろに垂らさなければならない。そして天幕の幕の長さで余る部分、すなわち一方の1キュビトと他方の1キュビトは幕屋を覆うように、その天幕の両側、こちら側とあちら側に垂らしておかなければならないということで、先ほどの幕屋の上にさらに覆いをつけるのがこのヤギの毛の幕なわけなんですね。で、寸法が少し長めにしてあって11枚にしています。端をですね、こう折るために、まあ、そのようにしている、しているわけなんですけれども、そして、先ほどと同じように分かれているんですよね。5枚の幕と6枚の幕に分かれているわけなんですね。そのつなぎ目のところに使われている、何ですか？留め金が何でできてますか？青銅でできてるんですよ。先ほどは金でできていました。今度は青銅でできているんですね。で、これから見ていきます。今度外側ですね、次回見ていきますけれども、青銅がたくさん使われてくるんですね。で、ここから見ることができる一つの原則があります。で、それは何かと言ったら、青銅は神の裁きを表しているんだということなんです。神の栄光が外界に接する場所において神の裁きが行われているということです。これ、もう原則として見て、ね、もう本当に、わかりますか？シナイ山に神が降りて来られるところからですね、この黒い雲とかですね、火であるとか、あとは稲妻であるとかですね、その神の裁きが現れているわけなんですけれども、それは天と地が接触しているから、神の裁きが現れているわけなんですね。で、この民数記のところにですね、青銅の蛇を作りなさいとなります。で、これがですね、悪魔が、この、裁かれているのが、この書かれているわけなんですけれども、そういう形で、地に近づけば近づくほど、神の栄光が裁きに変わっていくのだということを、私たちは知る必要があってですね、いいですか？私たちのキリスト者の歩み、というのは、悔い改めの歩みですよ。変えられていく歩みですよ。もう私はこのことはやめます。私はこの神の方法に私は従っていきますよと。自分を認めてもらうために来るんじゃないですよ。自分を認めてもらうために来たかったら一番ふさわしくないところは教会です。自分が変えられるために来る。これを忘れてはいけない。そして、ヤギの毛なんですが、ヤギは年に一度イスラエル全体の罪の贖いをするために行う贖いの日で用いられる生贄の動物なんですね。2匹いますけれども、1匹はアロン自身の、この祭司自身の罪のために血が流されて、もう1匹はですね、残されてですね、その上に手を置いてですね、そのヤギはですね、英語で言うとスケープゴートって言うんですけど、スケープゴートってわかりますよね。なんか悪いことが起こったらですね、その人のせいにするっていうか、そこから来てるんです。スケープゴートってここから来てるんですよ。で、 遠くまでユダの荒野にですね、この追いやられていくんですね。で、もう全然見えなくなってきたら、こう宣言するんです。罪は遠くに引き離された。ということで、ヤギが罪が引き離された状態、取り除かれた状態を表すわけなんですよ。ですか。で、次見てください。一節だけです。14節。天幕のために赤くなめしたお羊の皮の覆いと、その上にかけるジュゴンの皮の覆いを作る。ですね。これ、一節だけで簡単に書かれてますけれども、これが、この、さらにヤギの毛の、この幕の上にですね、かけるものであって、雨露もこのしのぐことができるようなですね、そういう、強いものが使われてますけれども、一つ目が、お羊の皮、しかも赤くなめした、占領したということで、もちろん、これは、動物の流した血、そして、究極的には、キリストが流された血を表しているわけです。そして最後に、ジュゴンの皮の覆い。ジュゴンって、あれなんか海に住むなんか、なんて言うんですかね、イルカじゃないけど、なんかそれっぽいなんかありますよね。アザラシだ。アザラシみたいなちょっと変形のね、ありますけれども、これがですね、ヘブル語ではどうやって訳せばいいかちょっとわからない言葉らしいんですね。で、おそらくはその、航海の中にある、そのような海洋の生物ではないかと言われていて、そしてその川なんですけども、ドス黒い、この、茶色っぽいね。それであると考えられているんです。だからこの見るとですね、この、こういう感じで、外から見たらですね、幕屋というのは実になんかちょっと、ダサいんですよね。色的に。これだとちょっとファンシーじゃないですか。で、こっちのさっきのなんだっけ。この幕だったらファンシーでしょ？でもダサいんですよ。見栄えがないんですよ。見取れるものがないんですよ。で、ここが、この幕屋というものの素晴らしさはですね、一目見て立体的に、キリストご自身と、またキリスト者の信仰生活、礼拝生活を表してるんですよ。イエス様は予定には見取れるものは何一つなかったんです。でも、聖女の中に入れば、中は金色で輝いていて、もう本当に素晴らしいわけなんですよ。つまり、イエス・キリストを通して信仰に入るところに、神の栄光を見ることができ、それがない人たちにとっては何の変哲もない面白くないものなわけなんです。そして私たち知らなければいけないのは、私たちは一般のイスラエル人ではないんです。ここでですね、私が祭司で皆さんが一般信徒だというふうに思わないでください。なぜかと言ったら、さっきのところもう一度読みますが、第一ペテロの2章の5節ですが、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。つまり聖女の中に入っていく祭司なんですよ、皆さんは。ですから先ほど見た備えのパンの机、また食台、これらのものはですね、私たちが日々また週ごとにこのようにして礼拝を捧げていくときに行っていること、キリストの命に預かり、キリストの光の中に預かっていく、これを、そしてその中において神の栄光を見ていくということを行っているわけなんです。でも見た目が悪くても気にしないでください。いや、今養子の話をしてるんじゃないですよ。すべて含めてね、ダサくてもいいんですよ。教会ダサいですね。なんか、それをファンシーにしようとすると、なんかちょっとかっこよくしようとすると、失敗します。もう世の中はすでにもっと先を進んでますからね。すべてにおいてそうです。ね。すべてにおいてそうです。例えば、ね、教会は、ね、信仰ばっかり言ってる、悔い改めばっかり言ってる。ね、もっとね、こういろいろ社会は複雑になってるんだから、例えば心理学を取り寄せて、心理学でね、このちょっと見ていかなければいけない。 ですね。でもその心理学っていうのはですね、もう遅れてる心理学なんですよ。とかですね、こういうこともあります。進化論をですね、私たちは認めていけなければいけません。でもですね、実際の進化論はですね、今混迷してるんです。もうあまりにも複雑化してですね、もう本当に本人たちもよく分かってないぐらいですね、複雑化してるんですよ。で、その進化論も認めながら聖書を読まなきゃいけないって言って、その人たちが言ってる進化論っていうのは古臭い進化論なんですよね。今話してるのはですね、ごく一部なんです。ですか。見た目良くなくていいんです。私たちが持っていなければいけないのは誰ですか？イエス・キリストです。イエス・キリストの信仰。そして、それこそがですね、光り輝いてるんですね。で、次に行きますよ。今度は聖女の骨格を構成している板です。15節ですね。15節からですよ。幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る。板1枚の長さは10キュビト。板1枚の幅は1キュビト半。板1枚ごとにはめ込みのほぞ2つを作る。幕屋の板全部にこのようにしなければならない。幕屋のために板を作る。南側に板20枚。その20枚の板の下に銀の台座40個を作らなければならない。1枚の板の下に2つのほぞに2個の台座を。他の板の下にも二つのほぞに二個の台座を作る。幕屋の他の側、すなわち北側に板20枚、銀の台座40個、すなわち一枚の板の下に二個の台座、他の板の下にも二個の台座、幕屋の後ろ、すなわち西側に板6枚を作らなければならない。幕屋の後ろの両隅のために板2枚を作らなければならない。底部では重なり合い、上部では一つの間で一つに合うようになる。二枚ともそのようにしなければならない。これらが両隅となる。板は8枚。その銀の台座は16個。すなわち1枚の板の下に2個の台座。他の板の下にも2個の台座となる。ということで、ちょっとこれも、読んでるだけだとわけわかんなかったかもしれませんが、これをですね、説明を見ながら、この、まあ、絵を描いていくと、このようになるわけなんですよ。ですか？1枚の板のところに2つの銀の台座があるっていうのはこれですね。銀の台座がこの2つあるわけですよね。で、ですから、板によって壁を作っていったわけなんです。そして、その板をちゃんと固定させるために、この台座が、この台座が保存になって、これ、組み込むことができるようになってるわけですね。台座が、こう、あるわけなんですね。で、先ほど言いましたように、これがですね、この全部測ってみると、この長さが30キュビトで、そしてこの姿勢所のところと、これ、こっちの聖女が2対1になってるわけですね。20キュビト、10キュビト、10キュビトになってるわけです。そして姿勢所は、10キュビト、10キュビト、10キュビトの立方体になってるわけなんです。ですか？立方体というのが大事で、なぜかというと、同じように立方体が、天のエルサレムの都と同じ形になってる。もう一度も動かしてください。天の模型なんですね。だから天のエルサレムっていうのは何かというと、姿勢所の中に私たちが取り込まれているってことなんです。ですか。いや、私まだちょっとそこまで行くには、いや、そうじゃなくてですね、神の恵みによって私たちが変えられるんですね。ですか。変えられるんですよ。これが神様の目的なわけなんです。そして銀の固定されている台座とあります。で、銀がですね、出てくること、ところはっていうのは、実はですね、前回も出てきました。他人の奴隷をですね、自分の牛が殺してしまった時にですね、自分はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを払うと。で、他にもレビ記のところに、贖い金として銀貨が出て、贖いを表してるんですね。身の代金というか、その代償のお金というか、賠償金というか、銀なんです。つまり、同じです。もう一度思い起こしてください。地上に接するところにおいて、贖いが行われなきゃいけない。この金が地上に接してはいけないわけなんです。神の栄光と地上との間にあるのが、贖いなんだ、ということなんです。ですか？では次、横木です。26節から。
アカシア材で横木を作る。すなわち幕屋の一方の側の板のために5本。幕屋の他の側の板のために横木5本。幕屋の後ろ、すなわち西側の板のために横木5本を作る。板の中央にある中央横木は端から端まで通るようにする。板には金をかぶせ、横木を通す管を金で作らなければならない。横木には金をかぶせる。あなたは山で示された定めの通りに幕屋を立てなければならないということで、この板を固定するための横木があるわけですね。まあ、この絵ですとですね、この中央のところはこの板の中にこのあるように書かれてますけれども、この4本しかないように見えますけれども、中央はですね、このなんか板の中にあるような感じになってますね。で、これはあの、皆さんが、こう、もしですね、この幕屋について調べていったら、絵がですね、いろんな絵がありますね。やっぱり完全にどうなってるかっていうのは完全にわからない。ここだけではわからないんですけれども、まあ、この人はこういうふうに考えているわけなんですが。まあ、いうことで、この横木によって固定されていくわけなんですよ。で、私たちが今、旧約を学んでいますよね。で、新約をこれからですね、これからっていうか、いつになるかわからないんですけれども、でも今ね、使徒の働きも学んでますけれども、ローマ人の手紙も学びましたが、ですね、この時折ですね、こうやって新約聖書を学んでいきたいと思いますけれども、新約聖書に出てくる言葉というのは、いかに旧約に根ざしたものなのかということがよくわかる。例えば、パウロが、教会について話しているときにですね、エペソ、ビトへの手紙の4章の16節でこういうことを言ってるんですね。いいですか？聞いてくださいね。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。なんでこんなめんどくさいこと言ってんのかなと、旧約がわからないとですね、わからないんですよ。ここの話してるんです。つまり、キリストの体そのものが、キリストにあって大人の御丈にまで成長していく中において、神の家として私たちが板で組み合わされて結び目によってですね、この板の、棒として結ばれていくことによって、私たちが、この、立て上げられていく。私は一人だけで信仰生活できます。そうですか。じゃあ板一本、一枚で生きてくださいと。言ってるのと同じなんだよということをここで言ってるわけです。つまり相互が関わり合っていく。その絆というのはいつも、このパウロは今度は帯を締めなさいっていろんなね比喩使ってますね、パウロはね。帯を締めなさい。愛の結びがあるんだよと。愛によって真理を語りなさい。愛によって。このようにあって、そして私たちがキリストを体験していくようになるわけなんですね。では次、31節。青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で垂れ幕を作る。これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならない。これを四つの銀の台座の上に据えられ、その鍵が金でできている。金をかぶせたアカシア材の4本の柱につける。その垂れ幕を留め金の下にかけ、その垂れ幕の内側に証の箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために聖女と死聖女との仕切りとなるということで、先ほど見た聖女と死聖女の間の仕切りとなるのが、この幕になるわけなんですね。で、そして4つのこの柱がここに立っていてですね、そしてその上のところに鍵があって、そしてそこからこうやって垂らしているわけなんですよね。で、この中に証の箱、この契約の箱を入れて、これが仕切りとなる。この仕切りという言葉が大事ですね。祭司は毎日聖所の中にまでは入っていきますけれども、仕切りがあるその奥は年に一度大祭司しか入ることができません。贖いの日というですね。そこにしか、その時にしか入ることができない。仕切りが大事なんです。仕切りという言葉をですね、私たちはイザヤ書の59章の1節2節に見ることができます。こう書いてあります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎が
あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠さず聞こえないようにしてくださった。罪が、ここでのイザヤ書のですね、文脈はですね、神様が私を見捨ててしまった、遠く去ってしまった。そうじゃないよ。私はあなたに近づきたかったんだよ。でも、あなたの罪が仕切りとなってしまって、そして、遠ざかってしまってるんだよ、と言っている箇所なんですね。でも、イエス様が十字架の上で死なれた、その時にこの仕切りが取られたんですね。マタイの27章の50節と51節。その時イエスはもう一度大声で叫んで、息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。ということで仕切りが裂けた。この垂れ幕がですね、裂けたということが書いてあるんですね。私たち仕切りというものを持ってるがゆえにですね、不幸なんですよね。疎外感を覚えますよね。人と人との関係に見えない壁があったら嫌ですよね。みんな一つになりたいと願うんです。でも仕切りがあるんです。そして何よりも神と人との間に仕切りがある。で、イエス様がこれを取り除いてくださったんだよ。エペソの2章の12節から15節。なんですけれども、まあ、そこにですね、異邦人が本当に隔てられていることが書いてあるんですね。こう書いてます。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。ですね。いかがですか？キリスト教、イスラエル、あとなんだ、神。関係ないところで生きてたよ。ね。そして、望みもない。そうだね。今、食うことしか考えてませんでした。今のことしか全然考えてませんでした。だけれども、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和である二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を発揮されている。この敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。敵意をイエス様が破棄してくださった。この敷居ですね。この私たちを分けているもの、これがイエス様が取ってくださったんだ。そして次をご覧ください。死聖所にある証の箱の上に、贖いの蓋を置く。机を垂れ幕の外に置き、その机は幕屋の南側にある燭台と向かい合わせる。あなたはその机を北側に置かなければならないということで、先ほど話しましたけれども、この祭司がですね、東から西の方に入っていくわけですよね。そうすると、この北側がですね、この右側になってですね、南側が左になるわけですよね。そしてこの右側の方に机、備えのパンの机があって、そして、左側の方にこの燭台があるわけなんです。で、正面にですね、今回出てきてませんけども、次回出てきますが、高段があります。この高卓段があります。そして、もちろんその垂れ幕があって、その垂れ幕をこのくぐり抜けると、そこの正面に、この、契約の箱があるという配置になっているわけです。先ほど皆さんもお持ちのその紙のところにですね、あって、この上から見るとですね、こうない感じですよね。入り口からこう入っていくわけです。だからこれ直線で結んで、そしてこう直線で結んでくださいですね。そうするとそこにも十字架の形を見ることができるわけなんですね。ですからこうですよ。まあ、単純に考えてください。ね。このような形で、神様は、幕屋において、キリストの十字架にある栄光をお見せになっています。十字架がわからない、という人がたくさんいます。これはですね、私たちの気持ちの中で、理解しようとしても無理ですね。これはですね、神様の栄光、その清さ、 そしてそれとは決して相入れない私たち、それを結ぶところにあるイエス様の働きなんですよね。でこれが分かればですね、本当に私は天国に入ることができるんだ、素晴らしい神様の臨在の中に入ることができるんだ、これを理解することができるようになるわけなんです。そして最後見ましょう、36節、天幕の入り口のために青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で刺繍した幕を作る。その幕のためにアカシア材の柱5本を作り、それにこれに金をかぶせる。それの鍵も金で、またそれらの橋のために聖堂の台座5つを彫像するということですね。先ほどのこの幕屋ですね、これはですね、このかけていたわけですね、ちょうど上からね、このかけていた。そしてあの幕と同じようにこのケルビンが折られているわけですけれども、こちらの方はですね、あれですね、ここに柱があるんですけれども、あ、こっちもかけてるんですね。かけてるんですが、こちら柱は5本ですね。で、あっちの方は、4本だったわけですね。ちょっと減ってますけれども、こっちが増えてますね。ね、ケルビムの織物は、ここには、この書かれて、特にいませんからですね。ここに書いてないわけなんですね。で、違いは、聖堂の台座なんですよ。聖堂の台座。先ほどは、金の台座だった。やはり、そうですね、ここ。聖堂の台座ですね。この37節のところに書いてありますよね。そして金の台座は、この柱の台座ですよ。32節を見てくださいね。この金でできていて、あ、ごめんなさい。待ってくださいね。あれ、なかったかな。あ、銀でした。ごめんなさい。金の台座じゃないや。銀の台座です。失礼しました。銀の台座ですね。銀の台座で失礼しました。銀の台座で、そして、この入り口のところは聖堂の台座です。失礼しました。そうです。その通りです。ということで、やはり外に接している部分が聖堂になっているわけなんです。で、最後にですね、この柱とあります。これもですね、パウロを使ってるんですよ、柱という言葉を。第一テモテの3章の15節、神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。真理の柱だって言ってるんです。教会が真理の土台だって言ってるんです。ですから、ペテロがちょうどイエス様を見て、あなたは生ける神の御子キリストですと、口を持って告白する。この告白、真理の告白というのがものすごく大事になるんです。で、これが、いいですか、私たちが持っている信仰の自由ですね。いいですか、自由に完璧な形で私たちが信仰を告白できるというのがこの教会にあるわけなんですよ。ですか、いや、わざわざそんなこと言わなくてもね、私は心の中で分かってるから。ではないんですね。イエス様は言われました。あなたが私のことを人の前で告白しなかったら、私は父の前であなたを知らないと言うよと。告白する、人の前で言うということがとても大事になってくるわけです。ですからですね、ロゴスクリスチャンフェロシップでは行っていませんけれども、多くの教会でですね、これ聖書ではないんですけれども、その初代の教会の時に作られたこの使徒信条というものをですね、この読み上げる教会が多いんですよ。決してこれは聖書じゃないんですけれども、実に聖書をまとめている、信仰告白なんですが、こう書いてあります。読んでみますね。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちによりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ですか、
これ一つ一つがですね、とても大事なんです。とても大事です。告白していくということがいかに大事か、でこれを行っていくことがこの柱になっているんだよということをこの言っています、ということですね。でこれで終わりますけれども、次回はですね、この外側、外庭にあるこの用具、まあ、祭壇であるとかですね、庭の中身、またですね、講壇はまだ出てきてないんですよね。その講壇も出てくるはずですね、もう出てきますし、そして祭司の装束も、今度学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。本当に今このようにしてじっくりとあなたが用意された模型型、天の型であるこの幕屋を見ることができました。神様、私たち今たくさん学びましたけれども、聖霊様が語ってくださった通りにここの場所から離れていくときに、そうです主よ、私たちが使わされて、そしてその場にあってイエス様の証人となることができますように助けてください。聖霊様が今読んだそのあなたの言葉を思い起こさせてくださいますように、そして私たちが知恵を持って、また力を持って、本当にイエス様の証人となることができますよう助けてください。この一週間も本当にあなたがその幕屋としての私たちを本当にこの作り上げてくださいますようによろしくお願いいたします。一人一人が本当に輝いて、そしてイエスキリストの栄光をこの栄光から栄光へと御霊が変えていってくださいますようによろしくお願いいたします。主よ、あなたに栄光を返ししてイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。